皆さんおはようございます。帰りなさい。今日の説教題は祈りへの招きとつけさせていただきました。祈りとは何か、いやどういうことを祈るべきかということを今日は御言葉から聞いていきたいと思います。私たちはそれぞれが日々生活している中で神様にしばしばよく祈っておられると思います。そしてその祈りというのは私たちの願い事であったり神様の恵みに対する感謝が捧げられていることでしょう。しかし聖書に書かれている祈りというのはそればかりではありません。もっと深く大切な意味を持った祈りが記されています。今日は預言者エリアの出来事とイエス様が語られた言葉からそのことについて聞いてまいりたいと思います。預言者エリア、エリアという名前を聞いたことがあると思いますけれども、どういう人であったでしょうか。なかなか礼拝の中ではエリアについて詳しく、語られることは少ないのかもしれませんけれども、この人は北イスラエルの王アハブという人が国を治めていた時代に登場してきた預言者でした。アハブ王というのは歴史を遡ると紀元前の869年から850年まで北イスラエル王国を治めた王様でした。当時パレスチナ地方のはるか遠くチグリス・ユーフラテス川流域に起こってきた強大なアッシリア帝国がパレスチナ地方に攻めてくるという状況にありました。その時代にこのアハブは近隣諸国と同盟を結んでシリアから妻のイゼベルを迎えました。そして近隣諸国との友好関係を強化するために他の国々の神々を国内にいることを認め、いやむしろ積極的に進めた王でした。その結果北イスラエル王国がどうなったか、それは互いに諸国との手を結びアッシリアを何とか押しとどめ経済的にも繁栄したということが歴史の中の記録として残されています。しかしその繁栄というのはあくまでも人間的な繁栄でしかなくて、神様がご覧になったらとんでもない状況であったと言えるんです。ことに妻のイゼベルという人はシリアで礼拝されていたバールの崇拝、バールという神をイスラエルに持ってきましたから、アハブ王とイゼベルは預言者イザヤから神様に対して大きな不信仰であると言われて終始彼らに反対をしていました。それがエリアという人が置かれていた状況です。そしてこのエリアが最初にアハブ王に告げた預言というのは、数年の間イスラエルには梅雨も降りず雨も降らないという預言でした。それを告げた後エリアは主から命じられてヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠し、カラスが運んでくるパンと肉とで命をつなぎました。そして後にはシドンにいるヤモメによって養われて3年の月日が過ぎていった、そういう流れが今日の箇所に至るまでのエリアに関する記事として列王記上に書かれています。そしてその期限が始まって3年目の時、エリアは神様から命じられてアハブ王のところへと出かけました。その時すでにアハブは妻のイゼベルの影響で多くの預言者を迫害していましたし、殺すことさえ許していましたけれども、エリアはそんな状況の中アハブ王の前に出てバールの預言者たちと対決することになったのです。エリアはイゼベルが用いていたバールの預言者450人をカルメル山に集めるようにアハブ王に願いました。そしてはその通りに預言者たちを集めます。アハブ王は自分と妻に対して反対ばかりしているエリアを何とか捕らえて殺してしまおうと考えていたことでしょうが、エリアをかくまっている民衆を恐れていたのか、エリアの言葉を聞いてバールの預言者とエリアを カルメル山で体験させるように準備を整えていくのです。カルメル山というのは旧約イスラエル王国において本来マコトの神様を礼拝する場所でありました。アハブ王はここで大勢の預言者とたった一人のエリアと預言者を体験させることによって、うまくいけばエリアを何とかできるのではないかと思ったのかもしれません。さて、エリアとバールの預言者たちが集まってきたとき、エリアはどちらの神様が真の神様であるかを助けるためにこうしてはどうかという提案をいたします。それは一頭の牛を神様に捧げる捧げ物として焚き木の上に乗せて、ただし火をつけてはいけない。そして本当の神様であったなら、人が自ら焚き木に火をつけることがなくても、神様ご自身が焚き木に火をつけてその捧げ物を受け取るだろうと言って、バール預言者たちにそうするようにと進めていきます。バールはエリアの問いかけに対し、そうだそうだと言って準備をなし、彼らの神に祈りを捧げます。しかしどれほど多くの預言者たちが朝から昼に至るまでバールの名を呼んでも叫んでも、焚き木の上に乗せられたお牛に何の変化が起こることもありませんでした。そこで今度はエリアの番になります。エリアはイスラエルの民を近くに呼んで、以前主のために使っていた祭壇が壊れていたので、それを修復した後祭壇に焚き木を乗せてお牛をその上に置きました。そしてそればかりではなく、4つの大きな亀に水を満たして犠牲のお牛と焚き木の上に3度かけなさいと命じたのです。3年もの間続いた干ばつ、飢饉が続いていたその時、ひょっとすると焚き木が強い風で動かされて擦り合ってポッと火がつく、そういうほど乾燥していた状況ではなかったでしょうか。けれどもエリアはそんなことを望むことはなく、乾燥した焚き木に洗うことか水をたっぷりとかけて、神様が火をつけてくださるようにとその日を待ったわけです。エリアは犠牲を捧げる時間になった時に神様に祈りを捧げました。彼はアブラハム、イサク、ヤコブ、聖書ではイスラエルとありますけれども、この人々の神様である神様がイスラエルに対して真の神様である、いやイスラエルだけでなく世界に対して真の神様であるということを今示してくださいと祈り願い、焚き木の上に乗せられた犠牲の牛が神様から下される火によって焼かれるように、そしてそれが神様が告げた言葉通りに実現することで神様の栄光が表されるようにと祈り求めました。それとたちまち主の火が下って焼き尽くす捧げ物と焚き木、石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くしたと記されています。そこにいたイスラエルの民はこの出来事によって、一体誰が本当の真の神様であるかということをはっきり知りました。彼らは今起きた出来事が自分たちがアブラハムの時からずっと信じてきた神様によるものであることを認めたのです。そして彼らはこの方こそ真の神様だと理解し、主こそ神です、主こそ神ですと言いました。日本語の聖書では主というふうに訳されていますけれども、ヘブライ語の聖書ではヤウェと書かれていて、他の神とは区別されている。そしてその方はこの世界を作られた真の神様であって、この方こそこの方だけが神様だと人々は告白したわけです。そこでエリアはイスラエルの民に命令を出しました。今こそバールの預言者たちを捕らえて処刑せよと。それは これまで多くの主から使わされた預言者たちが彼らによって殺されてしまったことへの復讐でもありました。このカルメル山でのエリアとバーニの預言者たちの対決の出来事というのはとても有名な出来事です。この出来事の後、干ばつが終わり雨が降り始めます。それは神様からいただく恵みの雨でした。エリアは誠の神様の言葉に従ってバール預言者たちと対決しました。そして神様に祈る願いの中で、イスラエルの民が信じている神様こそ誠の神様であるということを示してくださいと願ったのです。その結果何が起きたか。それは主なる神様が言われた言葉が実現し、エリアが準備した捧げ物だけに主の火が下り、誠の神様が誰であるかということが明らかにされたのです。さて、マタイによる福音書に移りますけれども、今日の箇所というのはイエス様が多くの病人の病を癒された後、イスラエルの民をどのように見ておられるかということが語られています。36節のところを見ると、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れました。その上でイエス様は弟子たちにこう命じられました。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。イエス様はこの場面で人々を導く羊飼いとして人々の様子をご覧になって憐れんでおられます。そして単に憐れまっているだけでなく、この後のマタイの25章31節から32節ではイエス様が再び私たちの時に来られる時には羊飼いが羊とヤギを分けるように人々を分けて天の国に入る人とそうではない人をより分けると言われています。そしてイエス様が言われた言葉の中に収穫ということが取り上げられていることによって、神様による終わりの時が来る時のために神様にお仕えし働く人を神様が送り出してくださるように祈りなさいと弟子たちに言われたのです。旧約のエリアは誰が誠の神様であるかを示すために神様がなされる技を通して人々に誠の神様を示しました。それはエリアが誠の神様とは誰であるかを示してくださいと祈ったことに対する神様の答えでした。新約のマタイではすでに多くの人々の病を神様の技として癒してこられたイエス様が弟子たちに収穫の時、終わりの日のために神様にお仕えし働く人を送ってもらうように祈り願いなさいと言われています。さて、この2つの出来事を聞いて私たちが日々祈っている祈りの言葉はどうであったのか、何を祈っているのかと考えなければならないのではないでしょうか。日々祈る祈りの内容が単にこの私の願いを叶えてくださいとだけにとどまっているということはないでしょうか。弟子たちが神様にどう祈ればいいのですかとイエス様に尋ねたとき、イエス様は私たちがよく祈る主の祈りを教えてくださいました。主の祈りをよく見ると、自分たちの願いをまず先にするのではなく、最初に皆が崇められますように、御国が来ますように、そして神様の御心が叶いますようにと願います。この祈りの言葉によって、弟子たちがイエス様によって選び出され、認められ、この世へと使わされていった目的がはっきりと示されているのです。イエス様は弟子たちに、誰が誠の神様であり、誰がこの世界の初めに 罪を負った人間を許して、再び神様のところへと招き、救いを与えてくださるのかということをはっきりとその生涯を通し教え導かれました。それはイエス様の直接の弟子で終わったわけではなく、今に至るまで、そしてこれからも再びイエス様が来てくださるその時まで、イエス様によって招かれ、罪が許され、永遠の命へ至る道を備えられている私たちに、この私に託されている使命なのです。旧約の詩編の言葉とイザヤ書の言葉の中には、この世界を作られた神様が全ての人々から崇められるように、礼拝されるようにという言葉が繰り返し書かれています。そして神様が私たち人間に与えておられる恵みと憐れみというのは、全て神様に栄光が着せられるように、神様に栄光が与えられるようにと、誠の礼拝がなされることのためにあると言われているわけです。そのように聞くと、神様だけがご自分のためだけに、私たちに唯一誠の神様だけを礼拝しなさいというふうに受け止める人がいるかもしれません。そして多くの神々を信じている日本人にとっては、キリスト教の神様というのは他の神々を認めていない、他は排除する、排他的な神様だと思う人がいるかもしれません。しかし神様はそう言われている、命じられておられるのは、私たち全てが神様によって作られたものであるということ、そしてその私たちを神様の愛によって、神様の愛が全ての人に向かって注がれている。それは私たちクリスチャンだけではなく、クリスチャンでなくとも、そしてまた今神様から目を背けている人に対しても、神様の愛は注がれているというところに根拠が置かれているのです。神様が私たち全てを愛してやまないからこそ、ご自身だけを愛し礼拝するようにと、神様の栄光を求めるように祈りなさいと言われているのです。今一度私たち日々の祈りの言葉をしっかりと見つめ直してみたいと思うのです。この私の祈りの言葉が自分勝手な願いだけを祈る言葉となっていないか、まず神様のことを祈っているのだろうかということから始めていきたいと思うのです。祈りの言葉のお手本がどこにあるか、それは詩編の中にたくさん込められています。神様の栄光を求め、神様の御心がまず叶うように求め、その栄光の中で私たちの願いが叶うように祈り求めるとき、神様は必ず神様の時と方法によって最も良い答えを私たちに与えてくださいます。詩編の言葉でなかなか自分の祈りが整えられなければ、主の祈りをまず祈りましょう。主の祈りこそイエス様が私たちに与えてくださった最も良い祈りの言葉です。私たちの祈りがこれからも主の栄光を求めて主の愛の中にとどまり続けることができますように、神様の御心が私たち主を信じる者の中に表されますようにと祈り願いつつ、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。神様はイエス様とおし、まず主を求めなさい、主を礼拝することができますように、そして御国が来ますように、神様の御心こそ天においても地においてもまず実現するようにと祈りなさいと、主の祈りを通し私たちに教えてくださいました。どうか私たちが日々祈る祈りが身勝手な祈りだけでなく、神様の栄光を求め、神様の愛の中に生きる者としての願いを神様にお捧げすることができますように、主イエスがまず神の国と神の義を求めなさいと言われているように、そのことを求めることによって、全てのことをご存知で私たちの必要をご存知である神様は、私たちの必要を 神様の時と方法によって満たしてくださいます。そのことをしっかりと信じて今週も歩みを進めていくことができますようにどうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。